切羽詰まってる時、すぐに売り上げを上げるには。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日がですね、記念すべき701回目の配信ということで、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこんな風にいたしました。切羽詰まってる時、すぐに売り上げを上げるにはというお話でございます。とにかく今日はですね、このままだと金がやべえと、お金がなくなってしまう、なくなったみたいな時の話なんですね。で、ただ一般的には起業する前とか、起業した直後というのはこういった悩みを持つっていうのであんまり考えている人っていなくて、どちらかというとビジネスモデルをどう広げていこうかとか、お客様がいっぱい来た時に、オペレーションが複雑だから人をどう雇おうかとか、税金がどうとかですね、儲かる前提の悩みを結構持つ人が多いんですよね。しかし経験者の皆さんはもちろんご存知だと思いますけども、ものすごい早いタイミングでこういう悩みは吹っ飛びましてですね、もっと現実的にお金超減ってくじゃん、やべえみたいな話になるんですよ。で、しかもそういう時に限って家のですね、家電製品が壊れたりとか、お風呂が沸かなくなったりとかですね、してですね、車が壊れたりとかして、また余計な金が必要になって、あ、思わぬ出費だみたいな話になることってあると思うんですね。で、僕ももちろん経験者、もちろんというか僕も経験者で、ございまして、非常に二度と嫌だなと思ってますが、で、今日はそういう時です。そういう緊急事態っていうか、とにかくお金が欲しい、やべえと思った時にどうするかって話をしたいなと思います。ちなみに本当に緊急だったら、傍から見た時には、いや、アルバイトすればいいじゃんとか、昼間のお仕事を、定期でお金いただける仕事をしながら、空いてる時間で起業を続ければいいじゃんという話なんですよ、本当は。なんですけど、とはいっても当人からするとなかなか諦められないんですよね。諦めるっていうか、諦めなくていいんです。別に生活費を稼ぐための手段と自分のビジネスを大きくするという手段は分かれてたっていいと思うんですよ。僕はこういう気づきを昔ある人から与えてもらったので気が楽になったんですけども、でも起業した当初というのは昼間の仕事をするイコール負けた、失敗したと思って、その瞬間に起業とかビジネスそのものもやめないといけないと思う人ってすごい多いんですよね。だからお金が稼げなくなって生活費を稼げなくちゃいけないから、このビジネス一旦終わりみたいに思う人が多いんだけど、本当は違うんですよ。ビジネスはビジネス。これで収入が得られなかったっていうのはてめえのせいなんで、これで収入得られるまで頑張りながらまた働く、で収入が増えてきたらまた辞める、でまたやばくなったら働くみたいなことで全然いいんですけどね。でもこれが僕もわかんなくて、結構収入を得られなくなった瞬間に終わりだ、すべて終わりだみたいな、ピタッと終わりみたいな。だって土日とか、仕事が終わった後って一般的には時間あるじゃないですか。で、できるのにそうやって思ってた節があって、あ、そうじゃないんだ、自分の仕事をするというこの大きくするためのこの時間軸と、生活費を稼がないといけない、子供のご飯を食べさせなくちゃいけないみたいな、この時間軸は並行するんだと思ってから、そこ気が楽になって結果的に働かなくてよかったっていう経緯があるんですが、まあこれは話が長くなるのでまた別の機会に話したいと思うんですが、ということで、とにかく諦めきれないですよね。働くという結論は持ちたくないという人がいて、なんとかしたいわけですよ。で、そういう時どうするかって話です。で、ちなみに答えはですね、お客さんとの距離を可能な限り詰めるってことなんですね。これなんかピンとこない話かもしれないんですけど、僕はこの15年間やってきて、自分自身もピンチだった時ですね、起業当初ピンチだった時にもこれを適用したし、他の方々でもこれを適用するとピンチを脱しているというふうに思うので、これが一つの答え、アイデアというか答えなんですね。補足をします。どういうことか、お客様との距離を詰めるってどういうことかなんですが、わかりやすく言うと、お客さんに直接会える状況に持っていくってことです。お客さんと短期的にね、すぐに会える状況に持っていくというのが非常に重要になります。で、もちろんですけれども、もちろん直接会える状況になった時に、会った時にその時もしくは数日以内に注文とか、受注とか申し込みとか 契約とか購入ということをしてもらうようにするという意味ですね。そんな風に持っていくってことなんですよ。言ってると単純にこれとかもしませんが、ちょっと事例で、またちょっと説明していきたいんですが、例えばホームページ制作業をしているんであれば、ウェブサイトにいろいろ載っけたりとか、ブログ書いたりとかでね、申し込みをしたくなる人たちを集めようっていう風にしようとすると思うんですが、そんなことをせずに、もうホームページ制作についての無料相談、何でも相談とかでもいいし、もうテストデザインを作りますと言ってしまってもいいです。そんな感じのランディングページを作ったり、ホームページ、まあトップページにデカデカとそれを載せてですね、申し込みフォームのボタンもでかく載せてですね、そこで広告を本当お金ないでしょうからちょっとでいいから出して、申し込みを取ってほしいんですよね。相談の。で、相談があった人には、メールでコネコネコネコネいじくり回すんじゃなくて、とにかく直接会う。近くだったら。か、もしくは最低今だったら Zoom だったり、Google Meet だったりで、喋ってください。顔見せて。喋ってください。喋った時に、その方が本当に作りたかった理由をしっかり聞いてですね、でそれに果たせそうな相手の予算感に全部合わせて、全部合わせるんですよ。全部合わせて、それを叶える方法をやってあげてほしいんですね。意味伝わります？これをすれば、多分、受注に至らないってことはないと思うんですよ。もちろん、本来30万ぐらいかかるようなホームページ制作を、相手の予算が5万だったら5万でやれって意味じゃないですよ。まあ、多少は、今お金がないでしょうから、コース結構かかるんだけど、この予算しかないんだってやってあげようかということは、必要かもしれないけれども、それはね、作業量を変えればいいと思うんですよ。相手が例えばやりたいことがあります。だけど、スクラッチで作ってあげると、工数が2、30万分はかかるなと思っているけれども、やりたいことはどうやら Wix ぐらいでできるよねとか、Shopify でできるよねだったら、それでちょっとテンプレートを使って作ってあげることで、どうですかと言えば、無知な人だったらですね、あ、そんな風にできるんだったら全然お願いしますってなるはずなんですよ。だって実際、あなたが、スクラッチで作ったとしてもですね、ほとんどのケース、ガリガリのプロで、大企業でウェブデザインをしていた人は違いますよ。だけど、あなたが一生懸命作ったものとですね、Wix だったりに用意されているテンプレートの完成物でですね、そんな0と100かぐらい、クオリティに差がないじゃないですか。なので、まあ、こういうさじ加減はいるんだけれども、そうやって受注を取ってみてほしいんですね。これが、とにかくミソです。で、他の業種でも当てはまれまして、例えば、留学斡旋とか、ヨガのレッスンかもしれない。楽器のスクールかもしれませんね。あとは、ブライダルコーディネーション。結婚相談所かもしれません。システム開発、動画の編集、コンサル、コーチ、不動産仲介。まあ、全部含めてですね。で、こう言うと、あ、業種絞られるは私関係ないと思うかもしれないけれども、意外とあるんですよ。例えば、オンラインコースとかオンラインスクールの販売。講座とか、コースとか。プログラムと呼ばれるものを売ってらっしゃる場合もですね、これってオンラインで売ることが醍醐味だから、あまり顧客と接点なく売ろうとする方って とても多いと思うし、それも正解なんですが、そうじゃなくて、その場合はですね、もう無料相談会とか、まあ、そのプログラムに対してですよ、なんとか講座とかね、無料相談会とか、無料説明会とか、無料カウンセリングをとにかくたくさんやってください。で、ここで来た人に対して顔を出して説明して、もうその場で申し込んでもらうぐらいの勢いで説明していくということをやってほしいんですね。これが顧客との距離を詰めるという意味です。ちなみに、その代わりに、すごい忙しくなるから、その代わりに、ソーシャルメディアで何かを書き込んでですね、皆さんを集めたりとか、何かのコミュニティ、なんとか会とかさ、あるんじゃないですか、なんとかコミュニティみたいなんで、集まってみんなで切磋琢磨しましょうみたいなものとかは、やんなくていいです。時間かかるんでね。で、ちょっとキャッシュが遠いですし、確実性というか再現性が、まあ、あるようでないところってあるんですよ。それが悪いんじゃなくて、今の金がねえって人には向いてないって意味ですね。向いてないって意味。逆にそのポコミチ入っちゃって、金がねえっていう風な感じで入っちゃうと、お金がありません。お金をくださいって顔に書いてる感じになっちゃうので、これまた逆効果だったりするんですよね。なんで、まあ、ちょっと、それはしなくていいです。なんで、とにかくキャッシュが近いものをやるというのが、ミソに、なります。で、しかも、まあ、例えばリード、見込み客を獲得して、 メールマガジンで育てるって僕よく言ってますよね。もちろん大事なことだしすんですけども、こういうのって全部インターネットのビジネスのマーケティングの設計って、まあ、基本的には顧客の距離を遠くして、遠いけれども大量の方を相手にして、効率よくこうザルにかけてですね、お客様になっていただくというような設計になっていることが多いんですよ。基礎設計が。それによって、レバレッジがかかるから。あなたは一人しかいないけれども、何百人分の営業マンがいるかのような営業ができる。だって、ね、例えば毎月300人の顧客を獲得しなきゃいけない会社が、説明会とかちょっとやってらんないじゃないですか。なんで距離が遠くなるように、もともと設計されるようになってるんですよね。だけど、キャッシュが近い、必要がある人っていうのは、この採用ができないので、その逆を言って距離を短くしろという話になるんです。で、これを聞くとですね、物販の私は関係ないわって最後はなると思うんですよね。でも物販でも、例えば日本の場合、皆さん日本のアカウントを取ったりとか、誰かの電話を借りたりしないといけないけれども、例えばメルカリ、日本の有名な C2C のメルカリですね。ああいったメルカリのマーケットプレイスっていうのはコメントでやり取りしたりするから、距離がどっちかとはちょっと近いんですよ。一個一個個人と売っていくので。なのでこういうのは、まだキャッシュは近くなる傾向にありますよね。いや、それでも私のは違うという場合があると思います。例えば、移住サポートみたいな。移住サポートだったりとか、あと何でしょうね。進出支援みたいな。例えば、ベトナムに会社を作りたいという人を相手にしてるとか、っていう場合ってあると思うんですけど、こういうのはどう考えたって、相手の決断が先ですよね。すごい先。だから、キャッシュになる日が、どう上手にやっても未来になるんですよ。こう面談したとしても。で、こういうのはじゃあどうするかってことになるんですが、これはね、じゃあこれはどうやってキャッシュにするんですかっていう悩みを持ってることがそもそも間違いで、あなた、僕らですね、今、金がね、明日金が必要だという人にとっては、選択しちゃいけないサービスなんですよ。とか、ものなんですね。この場合は、自分の明日銭がねえという現実を受け入れて、さっき言った距離が近くなってキャッシュが早くもらえるものに変えた方がいいです。できるだけ早めに。そうしないと、銭がもらえるわけもないものに対して、早く金が欲しいという話をずっとすることになっちゃうので、これはちょっと不幸だと思うんですよ。だからこれは、よく自分のビジネスを眺めてですね、客観視してほしいなというふうに思います。いかがですかね？もちろん、めっちゃめんどくさいですよね。お客さんとすごい話さないといけないので。僕もピンチの時に、無料相談っていうのをよく、今でもやってますけどね、広告を出していましてですね、毎日一人二人という申し込みがあって、その人たちを処理していた、処理じゃないな、失礼な言い方ですね、対応してたんですけども、これ毎日3人とか4人になってくると、もう一日中喋ってるんですよ。で、すごく疲れるんだけれども、そういうことをするからこそキャッシュが早くなって、まあ早いタイミングで心配がなくなるってことになったわけですね。ですから皆さんの中でもそういう人がもしいるとしたら、いる人はもうこんなこと聞いてる余裕ないかもしれませんけど、いるとしたらですね、やっぱり自分は金がないんだという事実を受け入れるということですね。そしてそのためには労働力を最大化する、自分のレバレッジをかけるんじゃないですよ。自分の労力を1を1に発揮する、つまり自分の労働力が100だったら100を100までちゃんと発揮するということで腹をくくることがすごく重要ですね。で、3つ目はこれはまあ分かってらっしゃると思いますけど、一攫千金狙わないこと。そういう時に限って、何やらレバレッジ投資みたいなものとか、なんか月次のリターンが何とかでとか、まあ FX も含めてですけどね、そういうところにお金を、なけなしのお金を突っ込んでですね、もう綺麗さっぱりするような人っていっぱいいるんでですね、ここは十分注意をしてください。来月お金がないという人の弱いところに対してそういう話は舞い込んできますんですね。まあ、これは気をつけていただければ大丈夫じゃないかなというふうに思っております。で、それもひっくるめてもう全部無理とかねおっしゃるんであれば、わがままを言ってるだけだと思うので、残念ですが、明日からなんか働きましょうよ。ご飯を食べる手段とですね、自分のビジネスをするという手段を分けて考えたらいいし、まあ今までやったけどうまくいかなかったのは自分の実力なので、 まあその食えるまで働きながら、でも諦めずに、土日にやってですね、立ち上がる人なっているし、世の中のね、小さいお子さんがいっぱいいる、主婦の方が立ち上がってですね、とてもたくさん儲けてるケースなんかいっぱいあるじゃないですか。それ見てるとですね、働きながらだったらもう終わりとかさ、独立しなかったら俺はチャレンジしないとかいうのはやっぱ、まあ、甘いということなんだろうなというふうには、思ったりしますね。ってことで、今危機的な状況の人はこれを聞いてないかもしれませんが、そんな感じのお話でございました。まあでも、本当にこう、そうやってやっとけばね、労働を100を100に生かすんだと腹をくくっていれば、意外とこの、パラシュートがカチャってはまってバッて開くと思うんすよ。スピリチュアルな話じゃなくてね。だってそうですから、数いっぱいやればお金になるということがあるのでですね、僕もそういう気持ちに、で、いようと、努力をしておる、今日この頃でございます。ということでまた、来週。はい。それでは701回目の雑談をお話したいと思います。今日はですね、フランスの大学からガーファムへ就職って話をしたいと思うんですが、まあ、このままなんですけど、この前ですね、僕が今担当してくださってる Google の担当者の方がいてですね、非常に若い方だろうなと思ったら年齢なんか聞きませんけど、若い方なんだろうなと思いながらお話をしているときに、まあ、たまたまなんか、何かを待ってる時かな、なんか処理をしてるのを待ってる時に、会話してる時にですね、まあ、世間話を僕は結構するタイプなので、英語、Google の方なんでね、英語、まあ、入ったばっかりだと思ったから、Google に入る時に、英語力が当然いるでしょ？しょうもない話しますけど。で、日本人の方なんで、どこで英語を、やっぱりアメリカの大学行ったんですか？なんつって聞いてたら、いや、私フランスの大学なんですよっておっしゃったんですよ。あ、珍しいなと思って、なんでかというと僕は、フランスの留学斡旋をされているクライアントさんがいらっしゃってる、全然仲いい方がいらっしゃって、その方から昔から、フランスの留学って、学費が安い割に、国立ですからね、公立割に、留学したらですね、英語で学ぶんですってね、大学の授業が。で、フランスに住むことによって、日常生活のフランス語ぐらいを覚えざるを得なくなったりするので、意外とね、二カ国語プラスチョボみたいな感じで、言葉としても可能性が広がると、しかも学費が安いという話があったんですよ。もちろんアメリカの大学みたいにネットワーク効果とか、アメリカのスタンフォード行ったら、ハーバード行ったら、バークレー行ったら、プリンストン行ったらみたいな話で、仲間が全部何者かになってみたいな、そういう文脈とは違うところの話を今してますけれども、でも、言葉を操るとか、ものを学ぶという意味で、海外でものを学ぶという意味で言うとですね、すっごいコスパがいいと。日本の大学に行くぐらいのお金しかかからない。それは宿舎代というか、宿泊も含めてですね、滞在する4年なり5年なり滞在するお金全部と学費なり的なものを合わせても、日本の大学生と変わらないコストだという話をその彼女もしてて、なんですよなんて、あ、そう、やっぱそうなんだっつって話しました。それを聞いてたのと同じことをした人を見たので、結構僕は感動したというか、あ、いたと思ってですね、聞きました。で、しかもフランスに行くという子が米系の、しかもその今の、強者の権限みたいな Google にですね入ってるっていうのがなかなか面白くてですね、興味深かったですね。ああいうハッキングじゃないけど、ああいうそのコスパをの良さを取っていくっていうのもあるんだなと思って、すごい勉強になりましたね。まあやっぱ僕、自分が子供がそういう年頃なので結構気にするようになったんですけど、まあいろいろね、やっぱここしか行けないとか、あそこダメとか、日本はダメとかよりも、いろんな選択肢の中から選べるっていうのはいいし、そこに行ったらゴールがもうそれがないっていうこともないみたいだったから、なんか少しね、いいなと思いました。そんなことは多分子供がそういう年頃じゃない人には興味ないかもしれませんけど、という話でございました。それではまた来週。
皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。 海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
起業したい人にとって最大の失敗は起業しないこと。起業したいと思って3年以上経過した方へ、もしあなたが起業したいと思っているけど長い間実行できていないとしたら、最大のリスクをすでに犯していると思った方がいいかもしれません。とはいえ無理もありません。きっとこんなことで悩んでいるのだと思うんです。何をするかアイデアが浮かばない。アイデアはあるけどしっくりこない。何から始めればいいかさっぱりわからない。正直なことを言えば、絶対に成功するものだけ選びたい。一発で成功させたい。こんな邪念もありますよね。いくら何回もチャレンジしろ、ビジネスは一勝九敗だなんて言われても、本心ではそこまでやる気が出ないと思います。もちろんビジネスはやってみなければわかりません。しかもすぐに試せるビジネスモデルや集客メソッドも無数に存在します。でもだからといって思いつきで全部試すのは不可能です。時間も資金も限られてる私たちにとっては物理的にも感情的にも不可能なのです。結果いいアイデアがあればいつかは起業するという思考に至り、これだと思えるアイデア、そんなものを探し続けてすでに3年経過してしまった。こんなことが至るところで起きています。巷の起業スクールやサロンでも事業選定の講座がありますし、これが今儲かるビジネスモデルだからこれをやれと教えてくれたりもします。でも売る商材やサービスは自分で探せという結論になっていて、結局迷子のままになったり、ビジネスや商材が最初から決められていて、これは自分に合っているのだろうかという疑問符がついたままになりがちです。結果いつまで経っても起業しないというリスクを抱えている人が量産されているのが実情です。そんな時、何をすればいいかが無数のアイデアから選べる。商材が押し付けじゃなくて自分らしく調整できる。そのアイデアは事例、根拠のある成功率の高いものになっている。アイデアをビジネス化するために具体的に何をどのように進めればよいかがわかる。しかも海外在住者に特化している。こういう情報や知恵、サポートがあると便利だと思いませんか。私たちコンテンツラボはこれまで15年以上、海外在住者で初めてビジネスをする方に、その人に合ったビジネス選定から立ち上げ拡大までをコンサルティングしています。もしその方法やノウハウが知りたい場合はウェブサイトをチェックしてみてください。海外在住者の方がどうやってビジネスを始めるかの具体的事例やそれらを解説した動画もお配りしています。
企業アイデアで悩むのはもう終わりにしましょう。海外在住者のためのネットビジネスと起業に役立つ内容です。今すぐチェックしてください。